バーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のぐだぐだなざれ言や妄想をしゃべるお気楽な番組です。わけで皆さん、ずいぶん間が空いちゃいましてすみません。バーナインゲームズのラジオ担当ナインですと、すでにねもうこの出だしでお気づきの方はお気づきだと思うんですけども、お風呂で収録させていただいておりますので、今回もねお風呂会ということで、なんかね、いやいや収録はしてたんですよ、何回か録音してたんですけど、まあテンションが上がんなかったりとかね、だから余計なこと喋ってんなっつってお蔵入りにしたりとかね、喋ってる最中に夢が帰ってきたりとかね、まあそんなこんなで3回ぐらいねボツにしてまして、そんな理由です久しぶりです。今回はなんで久しぶりなんで、もうなんかね、本当は、ゲームショーね、東京ゲームショーに行ってきたよ話とかをいろいろしたかったんですけども、だいぶ忘れたんで、東京ゲームショー行ってきて、コンパニオンさんがすげえなんか、やっぱいい感じで、ね、良かったっていうことだけ、お伝えしておきたいかなと思います。はい。あと、あれね、まだ飽きすぎちゃったからなんだけどさ、前回が、栗と天の話をしたと思うんですよ。今間違った方をねずっと頭に思い浮かんでしまって、ちょっと正しくは動物なんだったかなって言ってしばらく考えましたけど、ね、テンガロンのパッケージは栗と天だよって話をね前回したと思うんですけども、なんでパッケージに栗が書いてあるんだと、でなぜ栗なのかっていう謎については迫ってないだろうっていうね話もツイッターの方とかでいただきましたけど、まあ多分マロンですよね、テンガロンみたいなことだと思いますよ、はい。まあ、そこはね別にその全然マロンにさこう卑猥な意味とかないから、テンガロンにも卑猥な意味ないからね、パッケージにも卑猥な意味ないから、テンですからあの動物は、だからそのことはね特にもういいかなと思って、お騒がせしましたとだけ最後に言っておきたいかなと思いますけども、まあもうそれはまた間が空いちゃいましてね、すいませんでした。今回はね、いろいろとお話ししたいことがあったんで、ちょっと、またね急遽ね、急遽って言っても全然急遽じゃないですけど、お風呂で、収録させていただきますので、よろしくお願いします。今のこの水音があのあんなにチャラララーみたいなあれだと思って、そんなの何かよって感じですけどね、その上で全裸で、風呂から収録してるこのパーナインラジオなんですが、まあね、まあラジオ更新しなかった原因の一つとも言えるんですけども、まあ今子育てをね、子供が生まれまして子育てをしてるというのもありますし、もう一つは僕がね結構な、めんどくさがり屋だというのがあるんですよね。本当にもうめんどくさいことは極力やりたくないと、何もしたくないと、寝てたいぐらいのめんどくさがり屋なんですけど、まあそれはそのやつがなんでゲーム作ったりラジオしたりしてんだよみたいな感じだと思うんですけどね、多分リスナーからすれば。で、まあ、ゲーム作るのは楽しいからやってるんであって、めんどくさいことはその中でもやっぱ極力避けたいわけですよ。で、まあラジオやってるのもめんどくさくなくラジオやりたいからこんなね一人で風呂場で収録するなんてことをねしてるわけですよ。こう一人で風呂場で収録してればさ、もう俺がこうね今何をこうブラブラさせていてもね誰にも咎められないわけですし、こう喋ってる最中にちょっと顔をねバシャって洗いたいなと思ってもこう誰にも咎めれないわけだよ。それを誇らしく言う俺もどうかと素直に思いますけど、もうこれね噛むし、まあまあそんなでやりたいこと、俺がやりたいことっていうのはまあそのモチベーションが高まったらやりたい、でも、めんどくさいことは嫌だというめんどくさがりなんですね。ややこしいですね。好き勝手やりたいだけですね。まあそんなでね、まあそんなだからうちのサークルというか僕はあんまり他のサークルとアクティブにね関わったりもしてないですし、なんだかんだもないですし、 制作に関してもね、極力好き勝手やらせてもらうような方法でやらせてもらってるんですけど、まあそんなね、面倒さがり屋がだ、なぜか今回急に企画を立てまして、来たる11月7日ですね、土曜日に、ゲーム会クローズド、応募制といった方がいいのゲーム会を一つやらせていただきますというのが、ゲームマーケット2015年秋の新作ゲーム事前体験会というやつですね。はい。これ今、出展サークルさんの方の応募をさせていただいて、埋まりました。20サークルっていう枠取りすぎたねっていうオチなんですけど、取りすぎた枠にもかかわらず埋まりましたという状況になりました。皆さんありがとうございました。でですね、まあなんでこんなめんどくさいことを僕がしなきゃいけないのか、ね、って、今自分への自問自答ですよ。なんで俺こんなめんどくさいことしなきゃいけないんだろうみたいなことですけど、なんでやろうと思ったかっていうと、そのうちパーデンゲームズのサークルも含めてですけど、ゲームマーケットね、アナログゲーム作って即売会的に売りに行くゲームマーケットがもう大きすぎるなと思ったんですよ。俺からするともうでかすぎると。で、ゲームマーケットってすごい、もう今なんだろうな、もうコミケ、はっきり言うとコミケとかメジャーないぐらいちょっと異常な場所だと僕は思っていて、何が異常かっていうと、異常ってこれいい意味で言うの異常なんですけど、例えばね、コミケとかさ、でいわゆる基本的に二次創作か、もしくは何かに影響を受けた創作が多いわけです。影響を受けたっていうのは、まあ、実際の人物をこうモデルにしたものとかね、うん、でそういうのだと、例えばね、まあ、いわゆる二次創作だから、例えば一つ前のアニメで、俺はオーバーロードってアニメが好きだったんですけど、オーバーロードがすごい良かったから、オーバーロードの同人誌ないかなって言って、当日、ね、コミケの会場に行って、オーバーロードの同人誌を書いてる人たちを、そのコミケの運用の人たちも固めてますから、大体一つの場所に集めてますから、その場所行ってぐるぐる見て、気に入った、ね、表紙なんか、この絵いいなと思ったオーバーロードの同人誌を買っていけば、俺のオーバーロード欲は満たされるわけですよ、うん、でそれ二次創作だから、まあ行きやすいし買いやすいし、まあ本ですからね、まあ、内容パラパラ見れればそれ納得しても買えるしみたいな、ユーザーさんも行きやすい買いやすいね、で二次創作がすごい許容されてるっていうのがコミケの場で、まあそれは素晴らしいことだと思うんですけど、で、それにこう相対して言っちゃうと変になりますけど、ちょっと、ゲームマーケットってさ、なんでか知んないけど、浅草以降ぐらいから、キャラクターが乗った二次創作系の、同人ゲームがすごい減ったんだよね。ただ二次創作でさえない一次創作のゲームがすげえ増えたわけですよ。まあ羊と泥棒とかもそうなんですけど、もちろんうちのね。で一次創作ばっかってことは、そのユーザーからしたら選びようがないみたいなことが結構あるわけですよ。いきなりね、会場について目当てのねサークルさんがあればそこ行きますけど、それ以外でブラブラしてもさ、ゲームだから売ってるもんが、こう理解する話を聞いても、ゲームってね、マニュアル読んでもピンとこないもの結構ありますから、アナログゲーム、それをこうフラフラして良さそうなもの探して買ってったりくれてったりするわけじゃないですか、ゲームマーケットの現場って。でそれってすごい、もうなんだろうな、稀有な場所でさ、デザフェス、デザインフェスタとかだと、いわゆるデザインですよ。見た目とか、その形状で勝負してるから、見た目でピンときたこのアクセサリーを買っていこうとかね、見た目でピンときた T シャツを買っていこうみたいなことは、まあまあまあわかりやすいんですけど、見た目でピンときたゲームとかさ、もう難しいわけだよ。ピンとくるか？普通ゲーム見た目で。来ないよね、はっきり言えば。はっきり言えば来ないですよ。で、アナログゲームの制作者たちが一生懸命何やってるかっていうと、パッケージをちょっとでもピンと来てくれるようにすごい良くしたりとか、入れるコンポーネントですよね。コマとかタイルとかをすごい魅力的なものにしたりとか、 馴染みやすいテーマでやったりとか、いろいろこうね、皆さん苦労されてるところだと思うんですけど、で、その時に俺はね、ふと気づいたんですよ。で、箱、その、パッケージっていうかさ、見た目だけでゲームなんてパッて買えねえじゃんって俺今言いましたけど、冷静に考えると俺デジタルゲームはバンバン買ってんじゃんと。ね。メタルギアソリッド5を買って全然やれてないですよ。やれてないとこまでバラさなくてもいいんですけど、メタルギアソリッド5とか、もうメタルギアソリッドっていうのが、もう俺の中でこうね、ブランディングが非常に進んでて、どんなゲームかもう分かってるから、ね。またなんか段ボール箱に隠れるんでしょうぐらいは分かってるから、買いやすいわけですよね。ね。でもそういうデジタルゲームに関しては、結構、ポンって買ってるんですよね。その昔ファミコンとかスーファミの時の時代ですよ、僕古いから年が。で、振り返って超世界で大ヒットしたスーパーマリオブラザーズね、あれのパッケージとか皆さん記憶にあります？なんかね、キノコ持ったおっさんが跳ねてて、後ろにこう城とかキノコ王国の敵とかが書いてあるの。そんなんさ買わねえだろう、どう考えたって。おっさんジャンプしてるゲームじゃん、それ。ただのさ、パッケージは。黄色のパッケージだと思うんですよね。で、じゃあなんで俺はあの時、スーパーマリオがすごい楽しいということを知っていて変えたのかと思ったら、やっぱりその友達とか、ことづて、噂とか何だとかありますよ。当時まあネットも全然ないですけど、それは、まあちょっと待って、スーパーマリオが出てた時代はほとんど口伝えの情報しかなかったかもしれないけど、もうちょっとするといわゆるファミマガとかファミ通が出てくるわけですよ。いわゆるテレビゲーム紹介雑誌ですよね。で、紹介雑誌は発売前のゲームを紹介していて、それがいろんなね、写真が載ってたりとか、あとなんかこういうゲームがいて、こういうキャラがいて、こういう面白さのゲームだよみたいなのがバンバン書いてあるわけじゃないですか。で、そのファミマが、俺ファミ2じゃなくてファミマがサイドだったんですけど、ファミマがっ子だった僕としては、毎回ファミマがをね、穴が開くまで読んで、買ってもいないゲームのことさえ知ってるみたいなね、ファミコンになったわけですよ。うん。で、だんだんこれ俺の思い出話になって話ずれてきましたけど、で、俺がじゃあ振り返って、今、この、アナログゲームですね。アナログゲームの同人がすげえ数増えちゃったけど、こう、アピールできないと。来るお客さんに対して事前に何も情報を与えれないから迷っちゃうし、わかんないし、買う買わない、興味あるないの基準さえもない状態で、大量のテーブルの前に来るのはかなり苦痛も伴うと思うんですよね。苦痛っていうか大変だと思うんですよ。ユーザーからしたら。で、今回、それを軽減するのに一番いいのは、やっぱファミ通、ファミマガじゃねえかと思ったわけですよ。ってことは、まあ、実際そういう本を出版できないにしても、まあそこまでのことは僕はめんどくさいからできないとしても、ゲームマーケット新作特集号みたいなさ、ページと同じような、まあそこまで言ったら言い過ぎですけど、新作がダラダラダラダラっていっぱい集まって一つのページに載っていて、ダーって見れると。で、いろんなこと書いてある写真もあるし、みたいなページを作れたら最高だよねと思ったわけですよ。事前にね、ゲームマーケットより前に。で、ゲームマーケットの例えば、まあ、せいぜい頑張って1週間前にそういうページを作りましょうと。しようとすると、僕はページ作りたくないですから、いや作れないですから、そのさらに1週間前ぐらいに、ゲームの新作ゲームがいっぱい一堂に会して遊べる場所っていうのがあって、それを記事にしたり、ポッドキャストにしたりするのがいいんじゃないかなっていうのが、アナログ、同人アナログゲームのファミ通を1回だけ、ゲームマーケット直前だけ作りたいというのが、今回僕のこのね、このめんどくさいことをするモチベーションなわけですよ。でね、長いこと今話しましたけど、そんな感じのことに、とりあえず賛同してくださって、 参加しますと言ってくださったサークルが、まあ、自分のところも含めて20サークルぐらい集まりましたよということで、後でリンクの方を貼っておきますが、20サークルさんが、各自新作を持ってですね、参加していただけることになりましたと。うん、ありがたいことでございます。で、今度また週明けかな、今週中にやっちゃうかな、わかんないですけど、プレイヤー側の募集をします。ただ単純に来て遊んでくださいと。で今回は、もろもろあってというか、まあできればそうしたかったからっていうだけなんですけど、一般側の人の入場は無料です。ただしまあ一応その事前に募集ページで募集して OK になった人がプレイヤーになります。でプレイヤーになった人というのも今回はお願いがありまして、まあもちろんツイッターアカウントで応募してもらう形になりますんで、ツイッターアカウント持ってるでしょうと、皆さんね。だから、できれば極力ね、ゲームのプレイ中の写真、ゲームのプレイ後の写真を撮って一言感想でもいいんで、感想付きでいっぱいツイートしてくださいと。で、基本的にそれに賛同してくれる方に来てくださいって形で応募をかけさせていただきます。なのでまあ別にまとまったホームページになってなくても、ゲームタイトルと写真があると最高ですね。でツイッターでこんなゲームだったよ、これはいい悪いみたいな話をバンバンつぶやいていただきたいなと。でつぶやいてもらえれば、今度はそのつぶやきをまとめることもできますし、ゲームタイトルで、ツイッター検索すればヒットすることもできると。で Google の方も、ツイッター方の検索に流し込んでますから、それでヒットすることもできると。というわけで、ゲームマーケット開催前になんとかいろんな情報が載ってる状態でゲームマーケットが始められたらいいなということでございます。というわけで、近日中にですね、また、プレイヤーの方のね応募をしますので、皆さん、あの僕急に始めますから、でこれ早いもん勝ちですから、あのぜひね気をつけていただければって、すげえひどいこと言ってますけど、そんな感じでやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。さらにですね、今回なんとホラボドのモミさんが当日駆けつけてくださるということなんで、現地で、マイク回してホラボド用の収録をねさせていただきたいかなと思います。で各サークルさん本当に、サークル数が多くなっちゃったんで短い時間になると思いますけども、せっかくのねホラボドですから、大手ですから、ね、超大手ポッドキャストに出れるんですから、そこら辺ね、きっちりアピールできるように準備していただければなと、嬉しいなというところですね。そのとこかなって感じですね。まあなんでね、まあ多分、俺はこの企画を2回目やんないよ。次の春の直前は俺はやんないと思うんですけど、まあでも、なんだろうね。めんどくさいんです。めんどくさがりなんです。なんですけど、これをやんないともっとめんどくさいことになる。当日こうアピールができなくて困ったとか、アピールできなくて困ってるんです。どうやったらいいんでしょうかみたいな人がまたたくさんね、ゲームマーケット後に現れたりなんだりして、それがめんどくさいんです。俺自身のがそうなることも含めてめんどくさいです。だから、そのめんどくさいことを消すためには、今やるしかなくて、と思って始めたんですけど、めんどくさいですね。そろそろよくわかんなくなってきましたけど、まあ、なのでね、本当実験として、今回そのゲームマーケット新作事前体験会というのをやらせていただきますと。で、多分この終了、企画終了とともに、次の春同じことをしてくださる方がいないですかって応募する気がします。企画者を募集する形になるかなと思います。なんでね、ただ、まあこれ終わってからだけど、本当にそのみんなのね受けも評判も良かったら、これイエローサンマリさんのところで借りてやってるんだけど、もうちょっと大きなね、ちょっとしたなんかスペースを借りてやった方がもしかしたらいい企画かもしれないんだよね。そんぐらいの企画かもしれないんだよ。そのやっぱりみんな嬉しいっていうことになればね。なんでね、そのもう多分もう僕2回目やんないですから、2回目をやる方がね、やってもいいよっていう方がね現れてくれるのもちょっと期待しつつ、なんとか11月7日にねそういうことやりたいと思ってますんで、参加したいと思ってる方はぜひちょっと注目していただいて、あのうちの、 アカウント、ツイッターアカウントをフォローしていただければ、受付開始した時にはね、それはツイートしますから、その時に反応していただければ入れるんじゃないかなと思います。一般、ただのプレイヤーとして募集かけるのは多分40名前後、30から40名程度だと思うんで、ぜひよろしくお願いします。ご協力ください。はい。いうとこかな。あとはね、まあ、これを言わにゃあかんねんっていうか、すげえ喜ばしいことがあって、報告なんですけど、パラダイムゲームズで出している大きなゲームって、ドラゴンズストーンって大きなタイトルと、羊と泥棒って大きいタイトル2つしかないんですが、もう1個ね、ちっちゃいのがありますけど、ニャオっていうのがありますけど、その羊と泥棒がですね、今ちょうど開催している、まあ、この放送時にはもう開催終わったかもしれないですけど、エッセンシュピーですね、ドイツの片田舎エッセンで行われている毎年世界最大級のアナログゲームイベントですね、シュピール、の方に、ヤポンブランドさんの枠組みでゲームを持って行っていただいていますと。で、なんとですね、エッセンの初日かなに、無事完売ということでありがとうございます、羊と泥棒で。さらにはですね、僕もちょっとよく分かってないんですけど、フェアプレイスカウトアクションっていう、なんか現地で遊んだもしくは知ったゲームなのかな、で、これが良かったよってゲーム名を投票して帰っていくって、毎日毎日ね投票を集めていくっていう、なんか当日人気アンケートみたいなのがあるんだって。ちょっとよく分かってないんで、これ嘘だったらすいません。で、なんとですね、何が起きたのかよく分かんないんですけど、羊と泥棒がその初日と2日目はね、なんとランキングに入りました。おお、すげえと思って。ありがとうございます。これはまあ、で、それでなんかランキングに残れるとか、1位になるとか、全然俺思ってもいないんですけど、まあ、当日ね、その、ドイツの方が、投票してくださったということで、その全然日本以外のねところの人が遊んでくれて、もしくは知ってくれて、で、評価してくれたっていうのはね、非常に本当に嬉しいですね。ありがとうございます。まあ、そこら辺、僕らも逆に言えばドイツゲームすごい遊んで楽しいと思っているので、そういう風に逆にね、向こうの方に気に入っていただけて楽しんでもらえた要素があるというのは非常に、嬉しいですね。うん、いや、よかった。でですよ。で、それもすごい喜ばしいことなんですけども、でもよく分かってないんで、どんぐらい喜ばしいのかよく分かってないんですけど、もう一つ、ツイッターの方ではですね、報告させていただいて、たくさん、たくさん、たくさんのリプライやらレスやらいただいて、本当にありがたかったんですけども、羊と泥棒がですね、なんと、海外のパブリッシャーさんから出ることが一応決まりました。で、一応契約書のサインが終わったってことなんで、一応決まりました。これがね、またね、長かったんだよ、このサインの話が終わるので。もうさ、やるっていう話をいただいてありがとうって言ってたんだけど、それをさ、やっぱ契約書があってサインが終わるまではさ、もう言いようがないじゃない？だから僕の中でずっとこうね、言いたかった話なんですけど、やっとこうお伝えすることができるようになって嬉しいです。で、もうまだ向こうのパブリッシャーとしてはこう正式にこれ出すよって発表はまだしてないですから、パブリッシャーから出るよとしか言えませんっていう、このね、いや嬉しいことですよ、本当にありがとうございます。本当にね、まあ、なんだかんだこうね、いろんな人がいると思うんですけど、ゲーム制作者とかね、アナログゲーム好きな人とかの中にも、まあ、例えばどんな人がいるかというと、海外大好きで海外で売れることを目標にされてる方とかね、海外とか関係ねえと、日本のマーケットで売れれば俺はそれが幸せなんだって方とか、まあもう海外から来るゲームは最高、日本の同人はいまいちみたいな方とか、まあいろんな方がいると思うんですけど、僕自身はまあやっぱりドイツゲーム、カタンからね、いろんなゲーム楽しんできて今がありますから、それと同じようにね、自分の作ったゲームがその実際そのカタンとかを作ったような方々に評価されて、でそれがほぼ同じような枠組みの中で、出版されると、選んでいただけているということは本当にね嬉しいしね、何よりも誉れなことだと思います。ありがとうございます。いや本当嬉しいですね。 もう早くあと出版社とかなんかまあいろんなことまで言いたいんですけど、でも、ね、知ってるとこだよ、大体みんな知ってるとこだと思っていいよっていうぐらいしか言いようがねえよな。はい、いやだ楽しみですね。で今回でも僕の中で一番すごい嬉しかったのはそのリツイートの数もすごいいっぱい行きましたけど、ちょっとねこのニュース、ドイツゲームとして、向こうの出版社から出るよってニュースをきっかけとして羊と泥棒をね棚に置いてた羊の泥棒をもう一回そんなに評価されてるんだったら遊んでみるかっていう方が少なからずいらっしゃるようで、それが僕はすごい嬉しいですね。本当に感じているのは同人アナログゲームって数が多すぎて新作が多すぎて、やっぱり一回数回遊んだらやっぱ棚にね飾るだけで終わっちゃうなっていうのをちょいちょい感じてるんですよ。でなんかもう一回せっかくだからその棚から出して遊んでみないっていうノリで黄金の羊って拡張を作ったりもしましたけど、今回のニュースでもってまたねちょっともう一回遊んでみようかっていう方が出てきてくれれば本当にそれは嬉しいなと思いました。うん、なんかね難しいことなんですけど、特に新作が非常に多い昨今難しいなと思うんですけど、まあいいゲームを作りたいし楽しく遊んでほしいんだけど、やっぱねその一回何回か遊んでああよかったねみたいな終わり方だとやっぱりその切ないものがあって、何かの機会で掘り起こして、また触ってもらえるみたいなものが理想だなとは思ってるんですよね。で、まあ、それをさこうゲームの力だけで足りないんであればその拡張を出すみたいなちょっとしたことだとかなんかでうまいことできたらいいなっていうのはちょっと思ってるんですけどね。うん、でもそれが今回こう全く自分の意図しないところでねなんかちょっと発生しているようで、いや良かったなと思いました。本当に嬉しいですね。うん、でもなんだろうな、一番嬉しいのはそれかもしんねえな。もうなんかね作ったゲームがこう消えていくというのがやっぱり忍びなくて、何かの時に遊んでもらって、楽しかったよって言ってもらえたらすごい最高ですね。ちょっと前にね僕の最初の作品ですね、ドラゴンズストーン、あれを、関西の方でポッドキャストされてる浩二さんがなんか急にねドラゴンズストーンすげえ面白いってツイートをしてきて急にって変ですけど、なんかの機会でなんか久々に遊んだんだって、でそしたらすごい楽しかったってことを伝えてくれて、それはねすごい嬉しかったですね。やっぱりそのなんかねデジタルゲームってフォーマットが変わってくるじゃないですか、ファミコンからスーパーファミコン、プレステ2みたいで、今だとiPhone でも昔の iPhone4 ぐらいのゲーム、 iPhone 今のゲームみたいな表現技術が変わってくし、だから昔のゲームって、やっぱり引っ張り出してくる機会が減っちゃうと思うんですけど、アナログなゲームってまあアナログですから材質の劣化とかあるかもしれないけど、基本的にゲームの内容は常に同じ土俵で勝負してますから、古いゲームも新しいゲームも、だからそうやって引っ張り出してきて遊んでもらえるっていうのはやっぱり凄まじく嬉しいものがありますね。うん、まあ、そんなことはともかくいや良かったなって話ですよ。いやーまさかね本当にまあ、ペイペイですよ、僕もアナログゲーム作ってまだ、3年ですかぐらいですから、3年前にね最初にドラゴンズストーン作った時点で、まあ、なんか海外でね出版されるのって夢にも思ってないどころか全く想像のその字もしてないぐらいですから、だからなんかねそういう野望を持って始めたわけではないですから、いやすごいですね。なんかまあいろんなことがあって、羊の泥棒に関してはね本当に炭酸ファブリックさんの素晴らしいね、ここで噛むか、パッケージアートのパワーが本当に強いなというのもありますし、コンポーネントに僕がたまたま見つけてね、採用したふわふわな羊に関しても本当にみんな外人の方もねいいねって言ってくれて、そういうパワーもありますし、ゲーム自体の評価もおそらくいいんでしょう。僕自身はあんまりどんぐらい評価されてるのかよくわかんないんで、 ことですげえ、俺のゲームすげえっていうほどの、あれはないんですけど。そういういろんなね、いいことも重なって、羊っていうテーマがどうも海外ではすごい一般的で受けがいいらしいぞとかね、今回出してから知りましたけど、いうこととか、いろんなことが重なったのもあると思います。なんで非常に幸運もね、たくさんあった上で、だともちろん思ってますけども、本当にありがたいお話で、本当にありがたいことがいろいろ起きてね、羊と泥棒は本当にね、頑張るなと、いい子だなと、こんなにできすぎでいいんだろうかっていうね、感じですけども。いやー、いうとこですな。で、羊と泥棒の話にもいっぱいしましたけども、とはいえですよ、一応サークルとしては別に羊と泥棒だけ今回のゲームマークで出すわけではありませんということで、新作ゲームの話だけちょっと最後にしたいと思うんですけど、次のゲームマーケットで出す新作ゲームですね、御用達っていうゲームを出しますと。でこのゲームはですね、ざっくりストーリーだけ本当に短く説明すると、動物鳥獣戯画みたいな感じでね、動物のカードで書かれた江戸の町、町人たちがいる町で、御用達ですね、御用達の権利をめぐって商人たちが争うというゲームです。なんで各プレイヤーは商人ね、商人ギルドとなって、御用達の、なんていうんですかね、要するにお城ね、城下町ですからお城で一番最初にこう、仕入れ先ですよね、独占代理店みたいなことですか、よくわかんないですけども、でそれを目指して争うんですけども、まあ争うと言ってもまあいわゆる江戸時代ですから袖の下ですね、賄賂合戦をすると。で、ストーリー的にはそうなんですが、じゃあ賄賂って何があるのって言ったら、いろんな商材があります。当時の江戸のね、商材ですね、お米とかね、刀とかね、あと単純にお金とか、まあいろいろあります。そういうものをゲットして、ゲットしたそういうも商品を今度は賄賂として、お城の中のね、城下の中にいるお侍さんたちに、武家の人たちにこう袖の下としてプレゼントすると。でプレゼントすればするほど武家の中での、あそこのね、パワーナイヤはなかなか見どころがあるぞみたいなね、噂がだんだん立って、最終的にはご用達の権利がもらえると。でバンバンバンバン物を仕入れては、バンバンこうね、賄賂を送って、隣のなんとか屋よりもね、いいワイルをガンガン送っていこうっていうのがゲームです。でその商品を手に入れたりだとか、ワイルを送る権利を得る、ね、ワイルを送ろうにもこうその受け取ってくれる人とのコネクションとかありますから、でそこを他の商人たち、ね、ライバルたちと、競り合うわけですね。なので全てが競りでできている、ワーカープレイスメントと競りが一緒になったような感じの競りを延々と繰り返して、物を仕入れ、それを賄賂で送りで、江戸一番の御用達商人を目指すっていうタイプのゲームです。でこれがですね、ここで説明したんですが、今回ゲームデザインはですね、僕ではなくて、僕と同じく一緒にパワーナインゲームズでやってる、メンバー、どっちで言うかな、テスっていうハンドルネームでやってますけど、彼が、ゲームデザインをやってますと。でもちろんそのサークルで作ってますから、作ったものに関して僕が作った時と同じですけど、みんなでこうやいのやいの言って、ここ直そうとか、こうした番じゃねえみたいなのを経て、みんなこれならこれいいよねっていうゲームになったものがご用達なわけですけども、メインのゲームデザイナーとしては僕ではなくて、そのテスがやってますと。で、メインのタイトルですね、タイトルの大字は山さんという方に書いていただいて、ますと。あとイラスト、アートに関しては並木風間という方にやっていただいて、そこら辺の全部ですね、グラフィック系のデザイン、アートディレクションに関して、長谷川鳥さんに取りまとめていただいてますという感じでした。はい。で、アートもね、見ましたけど、やっぱり魅力的な感じになってるんで、パッと見でね、そのお武家様とかカードのアートを見るとおって思うんじゃないかなと思います。うん。 なのでね、ぜひ、本当にね、今でもパーゲンラジオやっててさ、自分の作ったゲームをこう告知宣伝するときに、あ、いい、楽しいゲームですみたいなこと言ってね、たんですけど、自分のこと、自分の作ったもんで、これ自分でこう、なんか言葉が難しいわけですよ。まあなんかすごいポジティブな人間だったらさ、世界最高の作品ですとか言うと思うんだけど、ちょっとそういう性格ではないっていうのがちょっとね、難があって、まあいつもなんか、楽しいゲームですみたいなね、いいゲームですみたいな、なんかおにょおにょ言ってたと思うんですけど、今回は僕作ってないですから、メインが。まあ、最高のゲームですよ、本当に。楽しい。すげえ楽しいゲームなんで。かなりガチで、そのね、セミのチップを置いていくんですが、基本的にはチップが裏向きなんですね。何を置いたか分かんない。でも最初にそこを置くってことは、お前それすごい強いチップを置いたよね、だから俺はその上を行くみたいな、こう口で喋りもね、かなり楽しくなるような感じのガチガチなね、全ての箇所で競り続けるセリゲーなんで、ぜひねご期待いただければと思います。はい、そのところでパーゲンゲームズの珍しく CM 的なことも最後に言いましたけども、なんでね、次回はですね、ちょっとできれば、その、作ったうちのメンバーも含めて、パワーナインゲームズがパワーナインラジオのゲストに出るって、過去なかったんですけど、やれよって感じですけど、そういうこととかもちょっとしたいかなと思ってます。で、あとはですね、事前体験会の方は、一般プレイヤー応募しますんで、で一般プレイヤーといっても、皆さんのツイッターアカウントをお持ちだと思うんで、ぜひ会場でね、いろんな情報を、アクティブに上げていただける方を募集しますということで、そちらもぜひ、ご期待ください。そして、参加していただけたら嬉しいですということでした。じゃあお相手は、パーネンゲームズのラジオ担当ナインでした。まあ、お風呂場でね、だんだん水も温かくなくなってきましたから、そろそろ、追い炊きしようと思いますんで、そろそろ締めたいかなと思いますよ。はい、一応公式のツイッターアカウントがあります。power_nine ですね。パワーナイン。で、こちらフォローしていただくと、さっきの事前体験会の一般の募集始めるよとかね、なんかいろいろ言いますんで、気になる方はそちらフォローいただけると助かりますということでした。ただ、ね、本当にね、まあ、嬉しかったですよ。嬉しい。まさかね、自分の作ったものが海外で、認めていただいて海外から出るっていうのはね、まあね、これからの俺の人生を含めてもなかなかないことだと思いますんで、いや一応ね、次回作も作ってます、僕自身のデザインの次回作も作り始めてますんで、それもまあ首を長くしてね、お待ちいただければいいかなと思いますけども、どうなんだろうね、そのね、なんだろう、まあ、これ人によっても感じ方ですけども、羊と泥棒が海外から出るぐらいだったら俺のも出るんじゃねえみたいなね、ちょろいじゃんみたいな方もね、まあいてもいいと思うんだよな、はっきり言って。で、昔ですよ、川崎工場長とかが海外からゲーム出されてた頃と比べれば、海外の人たちがもうね、金井さんとか岡田さんとかいろんな方々が活躍したおかげで、海外の人たちの目が日本を向いてますから、昔と比べて目をこっちに向けるために大変なアピールをしなくても良くなっているっていう環境がね、随分変わったっていう意味では、昔と比べて楽になった。で、その楽になったってことを指して、昔よりちょろくなったっていうんであれば、まあそれは外れではないから、だからね、その海外に憧れがある人って言うとちょっと変だな、海外から僕は出したいんだっていう人ね、まあなんか少なからずいるような感じですけども、はまあぜひね、本当に今いいチャンスというか、昔と比べればとてもその海外からも注目を集めやすい状況になってますので、ぜひね、そういうモチベーションでやりたいという方は、そういうモチベーションで、頑張っていただければなと思います。はい、まあいい、本当にいいことだと思うよ。いろんなことが良くなってきたと思うよ。うん、なんでね、ぜひぜひ、僕もいろいろ大先輩の、あと道をね追わせていただいてる感じですけども、このさらにね、道の後ろにいろんなサークルさんがね、いろんな面白いゲームありますから、出てくればいいなと本当に思っておりますよ、ということでした。じゃあ、まあ次回もやれれば、うちわというか自分たちのサークルの、ゲスト会ね、なんで 3年間もやってなんでまだそれやってないんだって話ですけど、とかをやりたいかなと思ってます。まあそれは収録早めにやりたいかなと思ってますけど、はい、というわけで、お相手パーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。ということで、まあ時間早めにね撮りたいと思います。本当にね皆さん、現場でいろいろ買ってくださったりね応援してくださった方がいてこそのこの結果だと思いますんで、本当に加瀬さんありがとうございました。でね、今後もね、サークル活動でね好き勝手に続けていきますんでよろしくお願いしますと。ではまあ近いうちにまたお会いしましょう。では。